解体者の夜ヘルス。
ヒイラギツカサ俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁ドイチロです。
あちかえりヤシタ組三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、8月13日金曜日の生配信も、だんだん近づいておりますので、
今週、はい、
ですね。
ですね。
はい。なので、アンケートとかは、まだ間に合うのかな？まだ間に合うか。日曜の更新だと。
そうですね。はい。
なので、皆さん、
はい、誰も歴史的に分かってないじゃん。
いや、月曜日のはずなんで。確か。
あ、月曜日締め切りって言ったんですね。
うん、ちょっと早め設定なんで。
はいはい。
いろいろバタついてるんで。
まだギリ間に合う。
はい、間に合います。
そう、駆け込める。ということで、はい。なのでですね、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。ということで、じゃあ、今期アニメの話からいってみましょう。
はい。
じゃあ、松崎さんよろしくお願いします。
はい。現場の松崎です。
はい。
ですね、7月の、31日に始まったアニメがあって。
はい、はいはいはい。
今期アニメつってんのに。
うん。もう結構出てんのにね、他も。
ねえ。
で、なんなら日付変わってるから、放送日的には、うん、厳密に言うと8月1日に放送してる。
ああ、はいはいはい。
だからもう7月アニメでもないんですけど、もはや。
8月アニメ。
もはやそうなんですけど、はい、ジャヒー様はくじけないが、そのタイミングで始まって。
はい、はい。
で、まあ1話見た限りで、これはいいコメディーだなと思って。
最高でしたね。
これおもろいっすね。
みんな可愛いし。
可愛い。
うん。
1話だけだとまだ全キャラ出てないもんね。
全然出てないでしょ。
うん。
3人ぐらいですか。
うん。気になる子いっぱいいるもんな。
うん。
いやー、その、なんかね、僕、キャスト的にも、
うん。
この、はい、なんじゅ、この、大空直美、かやの愛、ひかさようこって、なんか、
うん、
コメディの、あのアニメ作る時の日本代表女性声優みたいな。割とここなんか軸にやるみたいなね、キャラク、人が揃ってて、それもなんかね、うんうん、アニメにすごい合ってていいなって思うんですけど。
確かに声すごい合ってましたね、なんか。
うん。
なんかまあそうですね。そのなんか張ったりとか大きいリアクション取ったりするようなのが割と得意な。
うんうんうんうん、
人たちかなとは思うんですけど、
うん、
なんかね、これ見て、結局なんですけど、
はい、
結局、やっぱ褐色って好きだなって思いましたね。
最終的に。
なんか、はい。結局なんか褐色キャラ、出てりゃ、なんかいいなって、ちょっと思いました。
最終的に雑な分析になったけどな。褐色キャラ出てりゃいい。
いや、結局そうなるんですよ。人ってそうなるんですよ。人って、褐色キャラが好きかどうかでもう、日本って分かれますから。
何を悟ったんだよ。
結局そう、人って全員そうだから。
あ、そうだ、そうなの？
そうなの？
もう一億総褐色時代なんだ。
はい、昨日目覚ましテレビでも言ってました、それ。
本当？言ってた？
本当かよ。すげえ時代だな、もう。
そう、言ってましたんで。
そっか、言ってたならしょうがないな。
だから僕、ジャヒー様が、その、魔界の時は、その、うん、まあ、魔王、みたいな、うん。
ナンバー2だった。
ナンバー2で、はいはい。
うん。
それが、魔法少女に、その魔力の源の石みたいなのを割られて、
うんうん、
で、人間界に飛ばされて、で、魔力もなくなったから、なんかちっちゃくなるっていう、
うんうんうんうん、
人間界で。
はい。
だから僕、だから、一応メインとしては、ちっちゃい方のジャヒー様が多分メインじゃないですか。
うん、メインだね。
うん。わかる。うん。
で、僕は、小さい子ってそんなに得意じゃないんです。
う
ん、は
い。そうですよね。うん。
ただ、褐色ってだけで、ちょっとありだなって思える。のはやっぱり褐色があるからだなっていうのを思ったんですよね。
はー、なるほど。結構、松崎さんは、ほら、まあ、巨乳というか、 そういうナイスバディが好きじゃないですか。ね、でも、それを褐色が上回った感じになるんですね。
だってね、ジャヒー様で言ったら店長とか、巨乳
とか、そうそうそう、
いますから。そうそうそう。
ねえ。うん、でも褐色の方が勝っちゃったんだ。
いや、おっぱいの方が勝ってるんですけど。
難しい。仕事は単純な話だった。
なんかそこを説明されるとなんかちょっと。
まあね。
それはちょっと嘘つけんからさ。
そうだ、なるほどね。それはそうだ。
それあんな、だから褐色じゃない小さい子と褐色の小さい子だったら僕は褐色の小さい子が好きだなっていう。
うんうんうん。
だから、ジャヒー様が褐色じゃなかったら、うん、そこまで好きなキャラじゃ多分なかったと思うんです。
なるほど。
なるほど。
あれが褐色があることによって、ジャヒー様も好きになれたっていう。う
ん、なるほどね。
はあ、うん。褐色は偉大です
ね。一つの属性を乗っけることによって変わるんだね。
そうそうそう。
これでもみんないいキャラですよね。やっぱ、
ね、
店長はおっとりで。
店長好きだなで、ちょっと怒ると怖そうな一面もあったりして。う
ん
う
ん、大家さんもなんか、ちょっと、うん、のんのんびよりの駄菓子屋みたいな。
そう、そうそうそうそう、うん、駄菓子屋っぽい匂いあるよね、うんうんうん。
あれ、あそこは姉妹なんですね、あそこが。
ね、そうだね、そ
うだね、
うんうんうん。すごいね、アパートもやって経営してて、居酒屋も経営してるっていう、ね、もう多角経営ですよ。
でも、
う
ん、でも本当に今時あんな家あるんだなっていうような感じはしますね。
ね。
まあね。
まあ今ね、僕も三平さんも住んでるとこ風呂なしではありますけど、
はい、まあまあね、確かに。
まあ、あそこももうちょっとなんとかな
る。ね。
あれを我々は。
ジャヒーさんは、ジャヒーさんはでも冷蔵庫も電子レンジも持ってましたよ。
あれちょっと、あれ、ね、
冷蔵庫に。なんかうち冷蔵庫ないからマヨネーズ買えないのに。
そうそうそう。マヨネーズっていう選択肢ありますからね、ジャヒー様は。
あれ、松崎よく変えたら俺らより生活水準向こうが上かもしれない。
そうですよ。唐揚げチンできますからね、ジャヒー様は。
俺できるもん。
唐揚げ冷たいのしか食ったことねえや。
俺はできるもの、電子レンジ。
うちは飲み物冷やせるけどね。
やめて、その争い。
最低限の、土底限の。
ジャヒー様超えてこない。
でもジャヒー様の方が上だ。切ねえ話だな。
なぜならバイトを一生懸命頑張るから。
そうですよ。時給80円も上がってますからね、あの人。
ね、すごい。めちゃめちゃすごい。すごいですよ。
うん。
ねえ。
こっちはいかにしてバイトを休む理由を。
いや、本当に。
そうですよ、
もう。本当そうですよ。
週に3日以上働きたくないもん。
無理ですよ、もう。
無理無理無理無理。
もう今月俺週1でやってやろうと思ってるから、バイト。
いや、俺マジでそんなもんですよ、バイト。
すごい。
働きたくないから。
おいなぁ。ちょっと俺も頑張んないとな、そういう意味で。
そうですよ。
もっと減らさないと。
夏休み取んないと。うん
何この放送。
なんだこれ。
悲しい。社会不適応者の。
でも、ジャヒーさんもあれですね。前、その、期待作の時とか、まだ、キャラとか全然、やっぱ、8月から始まるから全然出てなかったっぽいですけど、はい
うんうんうん、
花澤香菜も入ってですね。
ねえ。
うん、
花澤さんが、目隠れの子でしょ？
ねえ。
わあ、この子も俺好きそう、なんか。
そうですね。この子、僕、その、試し読みで漫画読みましたけど、この子もいいキャラでしたもんね。
うん、俺、でもこの三河越さんの猿が、
はい、はいはいはい。
なんかね、やっぱショートカット、ちょっとボーイッシュ的な感じの三河越さんって、強いからね。
う
ん。
いいですね。
いいですね。
女の子だよね。あ、ちゃんと少女書いてあるわ。ね、うん、ちゃんと書いてある。大丈夫。ちゃんと書いてある。
確認しないと。
そうそう。もう、年取るごとに年々もうさ。
いや、もう、三平さんはもう前科がありすぎるから、そういうの。
そう。もうで、自分で最終的にどっちだか分かんなくなるっていうね。あれこれどっちだったっけって。いや、これでもいいですわ。
うん。
まあ、まだ1話しかね、まだやってないので、うん、まあ次も楽しみという意味で。うん、
ね。
はいはいはいはい。はい、
ジャヒー様です。
なるほど。じゃあ次私ですね。
はい。
はい。まあ結構毎回 誰かが喋ってる感じもするんですけども、メイドラゴン、うん、小林さんちのメイドラゴン。
これはもう毎週誰かが喋りましょう。
うん。毎週誰か。うん、でね、まあ3話なんですけど、はい、まあその、前半はそのイルルが、西川さんが、カンナとか遊び来て、で、はいはい、イルルは最初一緒に遊ばないって言ってるんだけれども、まあいろいろイルルはやっぱりその、街、うん、を破壊しようとしたってことをなんか、自分が破壊しようとしてしまったことにずっと引っかかってて、なんかこう、うんうんね、一緒に遊ぶ資格がないとか。
資格がない。
ね、うん。うん。思ってて。で、それを、そう、うん。それを、まあ、ちょっとルコアさんが、西川さんを使って、ちょっとこう、背中を押してあげるみたいな。うん、で、西川さんも西川さんで、なんか、全然こう、イルルを受け入れるみたいな感じになって。
う
ん
う
ん、
かわいいってね、う
ん。で、イルルも、まあ、言ってみれば、子供チームの中で、普通に遊ぶっていうような関係性を、うんまあ、前半で作ったわけですよね。
うん。あのルコアさんがすごい良かったですね。
そう、ルコアさんがやっぱりあれは、
あの中で一番保護者感ありますね。
そう、保護者目線というかさ。うん。うん、
で、あとさらっとすげえこと言ってましたよね。じゃあ時間戻して中田ことにしようか、みたいな。おうおう。そんぐらいならできるけど、みたいな。
そんなことできんだっていう。
あと、尿意を。いっぱい
尿意ビーム。尿意ビーム。
何でもできるな、もう。時間戻したり、尿意を促進させたり。
尿意びっくりしたけど。
その二つできるってことは、大抵のことできると思うよ、その振り幅。そうで、まあそういう関係性になりまして、はい、まあ後半はちょっとまたその小林さんに似合うメイド服を作る会議みたいのが、始まるんですよね。で、はい、それとは別に子供組がイルルを含めて、なんかモノポリーかなんかを別室でやってるんですけども、俺前もだからね、一期の時に、そんなにがっつりしたシーンじゃなかったけど、はい、公園で、カンナと西川さんに、翔太くんがなんか肉まんかなんかを分けてあげるみたいな、ちょっとしたシーンがあって、あ、子供組の絡みって俺好きだなって思ってたら結構ここでがっつり、
うん、
子供たちの絡みがあって、
は
あ
は
あで、やっぱあの絡みいいなと思って、で、多分ね、多分翔太くんの方がちょっとお兄さんなんだよね。
なんでしょうね。
そうでしょうね、うんうん。
そう。でもなんかさ、同じ目線で遊んでるのが微笑ましくて、
うん、
翔太くんも、手を抜いてあげようじゃなくて、
うん、
僕勝つからねっていう感じの、やり方をやってて、うん、で、西川さんとかも、翔太くんに割とタメな感じで、
うん、
何よそれとかっていう関係性が、あ、これはやっぱりこう、うん、俺らの見てないとこで育まれてきたんだなっていうのが、うん、ちょっとすごい見ててね、なんか癒されるというか。
なんか、お正月みたいでしたね、なんか親戚
の。そう、親戚の。そうそうそう。
やっぱもう、スゴロクやったりとかね。
そうそう。
あ、もう喧嘩しないのみたいな感じでね、うん。おじさんが割って入りたいみたいな。で、エルマが途中で、うん、なんかその、メイド服作る会議、うん、なんか、うん、なんか、大福がいっぱい入るメイド服を提案して、はいはいうん、で、トールに、もうあなた、もう子供たちと遊んでてください、みたいな。
退場ってね。
退場みたいな感じになった時に、ワンシーンだけ、エルマが子供たちの部屋に来て、なんか、セリフとか全然ないんだけど、
うん、
なんか表情とか見ると、なんか、へへへ、追い出されちゃった、みたいな感じで、うん、なんか、てへぺろみたいな感じで入ってくるのが、うん、またそれがすごく、俺良くて、うん、多分、エルマって、あそこで、一緒に遊んでも、多分、エルマも、割と同じ目線で遊んじゃえる大人のような感じがあって、まあ、あえてあそこそのエルマの絡みって、シーンとして描かれてないけど、いろいろこう、うん、こっちの妄想が膨らむというか、うん、おそらくこんな感じで。
セリフがね、ないのもいいんですよね。
そう。で、うん、やっぱ、モノポリーのシーンさ、なんか、うん、時間軸で言うとメイド服を作る会議の時の別室だったけど、うん、
はいはい。
そのパートが終わってからも、あれはあれで、なんかこう、
うん続いてました、
ね。最後まで見せるっていうか、分割で、見せるみたいな感じがあって、
うんうん、
最後もなんか、微笑ましかったなと思ってね。
なんかね、翔太ストリートができてるみたいなやりとりとか。そう
翔太くんがガチでなんか、
ちょっと悪い顔したりとかね。
そうそうそう。
あの、いただきストリートでも、ああいうとこ嫌なんだよな。増資して、増資して。
あの、関所みたいな感じでね、お金
払ってるやつ。
ところが。うん。いや、だから、あそこにね、なんか、まあ、こっちの想像だけど、いろんな、あの、登場人物をあそこにこう、送り込んでも、
うん、
なんか、いい想像、妄想ができそうだなと。ただ、ファフニックさんとか、うん、あそこにポツンと行ったら、どうなるんだろうとか。
ね。
うん、なんか、意外と、ガチでゲームはやるんだけれども、うん、うまく子供に、手玉に、子供チームに手玉に取られてるファフニールさんとかもなんか想像できるし、うん、それをまた滝谷くんがフォローしたりとか、
うん、うん。
うん。なんかね、子供組にね、もっといろいろ、あの子供組っていうのを大事にしたい、あの関係性を。
いいですよね、あれ。
うん。あれ、毎回入れてほしいわ、あの3人の。うん、だから、なんかさ、あ、まあちょっと戻るけれども、その、ルクワさんが、サイカワさんを使ってイルル
を、はいはいはい、
なんかこう、ね、仲良く遊ぶようにするじゃない。
うんうんうん、
でもあれも、あれなんだっけ、1分かなんかでやってたミニドラだっけ、
はい、はい、ミニドラ。はい、
ミニドラで、サイカワさんとルクワさんだけの、もうただなんてことない会話の
シーン。エレベーターの中のね。
うん。
だからまあ、ああいうのが本当はもうちょっとあって、多分ルコアさんもそのサイカワさんだったらこう言うんだろうな、みたいなのが、あ、なんか分かってる関係性を作ってそうな感じがあって、うん、なんか俺らの見えてないとこにもいろいろそういうのがあるんじゃないかと思って、ね。
ストーリーがね。
そう。なんかメイドラゴンはだから、やっぱりそういうところも、
細かい。
行間を、
ね、
そう、
うん、
読ませてくれるというかね、やっぱいいなと思いますね。
だってあの、2話で、あの、小林さんを襲ってたあの、うん、要はその杉田智和のドラゴン
が、はいはい
はいはい、
あいつがあの去り際に言ってたのは、じゃああのエルマ様に報告をみたいな感じのことを言ってて、だからエルマの部下だったんだあのドラゴンってなって、
ね、
ただそのエルマに報告しようとしても今いっぱい飯食ってるだけのドラゴンだぞっていう、
そうそうそう。
でさらにその上司が小林さんだからね。
そうだね。
何なんだそのパワーバランス。
上司に手出してるぞっていうね。
そうそうそうそう、上司の上司。エルマに無事切れ、報告したら無事切れられるんじゃない、
ね、めっちゃ
可能性ある
よ。よ、してるんだお前はまあでもそんな感じで、ね、やっぱりもう毎回毎回メイドラゴンは見ちゃいますね。
うん、
グッとくるシーンもあるし。
可愛いだけじゃなくて、ちゃんとなんかそのストーリーとか関係性もね。
うん、
そうそう。
あるのがいいですね。
見応えありますよね。
さすがです、
うん。ということで、メイドラゴンの子供チームの話をさせていただきました。
はい。
はい。
じゃあ私はですね。
はいはい。
平穏世代のイダテンたち。
うん。
はい。
これもちょっと遅れて始まった感じ。
そうそう。あれノイタミナですよ、ね。
ノイタミナです。
うん。
はい、7月後半ぐらいから始まった
ような。そうですよね。
はいはいはい。うん、
なんですけど。これがね、まあマッパで、またクール教信者さんでっていう話なんです。
はい。
うん。うん、まあ、要は、なんか昔やった魔物との戦争で戦った伊達天が、まあ、現代なのか未来にも実は残って、なんか、みたいな、本当よくわかんなかったんですけど。
うんうん。確かに1話見る限り。
全然わかんなかったですね。
はい、ね、全然わかんなかったんですけど、なんかやっぱ、絵がやっぱポップな感じで、
うん、
キャラクターもみんな可愛いし、で、見てたら。
あれだよね、うん。うん。はいはい。
はい、
あ、大丈夫、大丈夫。はい、後で。後で多分出てくると思うんで。はい。はい、
したら意外とグロいな、みたいな。
そうそうそう。
あって。まあ、そのなんか、その、主人公、ハヤトっていう男の子が、その、生き残りの伊達天の弟子みたいになって修行してて。で、うん、まあ、人間が魔族を復活させようとしてて、魔族と戦うってなった時も、うん、普通にあの、E3 っていうメガネの、尾形めぐみのやつが、
うん、
思いっきり心臓に穴開けられたりとか。
はいはいはい。
そう
そう。血ドバドバ出るし、
うん、
絵柄はなんか、ケロロ軍曹みたいな可愛いみんなキャラクターのくせに。
そうそうそう。
血ヘド吐きまくったりとか。で、最後に、 なんか、その、シスターが。
そうそうそう。
まあ、戦争のシーンで普通に暴行されてるみたいなシーンが描かれたりとか。
ね、集団に。あれはラストエグかったよね。
エグいな、このアニメって思った、
ね。あれ、ノイタミナってこんなのもやるんだってちょっと思っちゃったけどね。うんうん、
本当ですよね。とまあまあ、2話も見ても、まあ、なんとなく世界観の説明ぐらいの、ぐらいだし。
うん、
で、1話で、はい。
ああ、どうぞどうぞ。
もう1話のっけからその E3 は裏切ろうとしてんのかみたいな描写があったりとか。
なんかね。
うん。
なんか、なんか、声石田明かなぐらいの裏切りそうな思わせぶりなんで、なんかね。
うん。いやー、なんかね、いや、よくわかんないですけど、まあやっぱ、絵とかやっぱりアクションとかも派手だし、なんか。
うん。
うん、なんか面白いんが面白い。
色合い独特じゃないカラーリングというか、なんかこう、ね。
なんかね、淡い。
色の、そうそうそう。
うん。
なんか、でも、あの声優さんも、すごく、大御所を使ってますね。さっきの大
畑
さんもありますし、パクロミさんもだし、あ、石田明さんも、
うん、
連れてますね。
で、あと、堀江さんですよね。
堀江さん、ほっちゃん、伊藤静香さん。はぁ、
すごいです
な、こりゃ。うん。
だから、俺らが知ってる、なんか、実力派というか、
そうですね。
人を揃えてる感じが。で、僕なんか好きなのが、なんか、演出もなんかちょっと、一昔前のアニメっぽくないですか？なんか、ロボットがボカーンってなるところとか。
はいはいはいはい。
ヤッターマンじゃねえかなみたいな、仕方とか。
確かに確かに。
なんかそこの、なんか、昔っぽさと、なんか、こういうところもやるんだっていう、なんかちょっとグロい感じというか、新しい感じが、なんかね、ちょっとドーマン・セーマン先生の漫画のような感じもして。
ああ。
だからね、俺ちょっとさっき言いかけたのが、あの、クール教信者さんが作画でしょ？
はい。
で、原作が天原さんなのよ。で、天原さんってあの、異種族レビュアーズの。
ああ！
はい。
なるほど。
あの、まあ、そっちも、作画じゃなくて。
はいはいはい。
原作だけど。で、結構ね、俺、絵は、このアニメに関して言うと、絵は、その、まあ、クール巨信者さんなんだろうけど、その漫画の方ではね、原作の方では。でも、絵の感じは、天原さんって絵も描くのよ。ツイッターとかにも、ポンって、なんか同人誌とかでは自分で描いたりする。だよね、確か。で、その天原さんのキャラの感じにすごく多分、クール教信者さん寄せてんのかなって気はちょっとした、絵の感じ。
うん。
うん。だから、結構そのエグさとかも、あ、天原さんなんだって考えると、ちょっとまあ、納得みたいなとこはちょっとあるね、その。
うん。
結構ギャグ寄りのエッジの効いた、なんかね、性癖に訴えかけるギャグっぽいのを書くけど、でもやっぱりこういうところもなんか、天原さんっぽいなってちょっと思っちゃいましたね。
なるほどな。
うん。なんかまあ、グロさもちょっと、でも、ポップじゃポップに描いてる感じありますよね。まあ、中央領こそそうですけど、普通になんか、暴力シーンとかめちゃめちゃ多いけど。
なんか、でもまあ、特に1話のさ、最後のあのシーンとかもさ、シルエットにしてんだけど、それが逆にやっぱりこう、えぐいっていうか、
そうでした。怖かったですね。
そう。飛沫が飛ぶようなさ、シーンとかも、あれはまあそういうことを意味してるわけじゃないですか、完全に。
顔だけアップになって、ちょっと揺れてるみたいな、ね。
そうそうそうそう。いやー、だからノイタミナも変わったなと思いましたよ。
ねえ。
いや、まあいろいろやってますけど、ノイタミナ
を。まあまあまあ。
うん。オリンピックじゃない時にあんな体操とかスポーツとかめっちゃやるくせに、オリンピックの裏でこんなことするんですね。
かぶんないようにしたんじゃない競合しないようにしたんじゃないそっか、そうだよな。ちょっと前まで体操やってたり
してたのか。
今だろうって気もしないでもないけど。
でも面白いですね。
うん。いや、ちょっとやっぱ気にな
りますよ。いいキャラ多いなって思いました。
うんうんうんうん。
リン可愛いっすね。
ああ、なるほどね。リンね。
はい。
いや、まあ、うん。
まあそんな感じですね。
はい、了解です。はい、じゃあまあ今期アニメの話は、 こんな感じということで。ですね、はい、B パートは、ちょっと意外とやってなかったですね。はい、ちょっと巨乳キャラを、みんなで語っていきたいんですけれども、やっぱりもう、巨乳キャラってもう数が多いので、
うん、
今回はちょっとざっくり、99年までの、はい、90年代までのキャラでちょっと喋ってみようかっていうことで、ちょっと年代を絞ってみましたということで、はい、はい、この後は、巨乳キャラ99年までの、キャラを語ろうをやってみたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。巨乳キャラ括弧、90年代を語ろう
語ろう。
はい、ということでですね、今まで実は語ってなかった、巨乳キャラを、語りたいと、しかしやっぱ、はい、人数が膨大な数になると思うので、とりあえずは、90年代までで今回は話してみようということなんですけれども、うん、
はい
はい、さあ、じゃあ松崎さんから行きましょうか。
あ、僕、はい、ですね。
うん。
ちょっと、90年代なのかみたいな、
うん、
な、
はいはい、
なんかね、僕の中で、これに触れた年代がいつだったのか、まず覚えてないんですけど、とりあえず言うんですけど、
うんうん、
ああ、女神様のウルド
なんですけど。はいはいはいはいはい。
これ、なんか、俺、いつ初めて、ああ、女神様に触れたのかを、僕、全く覚えてなくて。
ああ、ね、アニメ、あれ、テレビでもやってるよね。
テレビでもやってたし、OVA でもやってるし、うん、まあ、ゲームとかにもなってるし、うん、ちっちゃいってことは便利だねもやってるし。
うん、はいはいはいはい。
で、2000年代にもアニメになったりとかしてて、
ああ、なるほどね。
でも漫画連載自体は僕読んでなかったので、
うん、
いつ触れたんだろうっていう。なんかね。でもなんかまだ地元にいる頃90年代の時に、なんか触れてた気もするし、でもそれは逮捕しちゃうぞなのかとか。
なるほどね。はいはいはいはい。
でも
作者一緒ですからね。藤島さんですからね。
ただ桜大戦のキャラデザが藤島康介さんってなった時に、うん、ああ、はいはい、女神様と逮捕しちゃうぞは分かってたような気がするので。
うんうんうん。
ってことはその前に何かでアニメでなんか見てたのかなみたいな。
なるほど。一応ね、ウィキペディア今見たら、アニメの OVA は、発表が93年から94年らしいんですよ。うん、
はあ、
で、映画、これがちっちゃいってことは便利だね、が、これがもう2000年になっちゃってるらしいんですね。
はあ、はあはあはあ。
で、テレビ版がこれまた3期あって、
うん。
まあ、3期というか1期2期と特別編があって、で、これになるとね、もう1期がもう2005年。みたいですね。
ああ、そう、多分もう芸人やってた頃に、はいはいはい、改めて作られたんですよね。
うんうんうん。
それはなんか覚えてるんですよ。
うんうん。
あ、だってその後また OVA が、これはまあコミックスに限定版についた OVA なんかは、2011年、一番新しいので2013年っていうのがあるみたいですね。うん。あ、そうですね。
だから、
ああ、なる、まあ、息が長いからな、ああ、
目の前。そう、だから、なんか、いつ触れたのかわかん、うん、なんか、気がついたらもうなんか、頭に絵柄は、
うんうんうん、
入ってるし、
うん。
なんか、あなたは初めて白ご飯を食べた日がいつか覚えてますかぐらいの感覚なんですよ。僕。
なるほど。気がついたらもう、気がついたら主食だったみたいな。
だから、これを、でも、90年代には、女神様の中では、ダントツでウルドが好きだなって思ってた気がするんですよ。
うん。
僕は。
三姉妹だとやっぱウルドが一番大きいですよね。
うん。
大きい。スタイル的には。
はい。
おうほうほうほう。
なんで、その中では、もう、僕はもう、一目、イラストを見ただけで、ウルドが好きっていうのが、まず、生まれて、うんうんうんうん、で、なんなら、 ウルドぐらいから褐色も好きだったんじゃねえかなっていうのもあって。
ああ、なるほど。褐色の目覚め。
みたいなのもここなんじゃないかなっていうのも今考えるとちょっと思いますね。
はいはいはいはい。確かにあの頃、今で言う褐色キャラって、そんなに。
そうか。
だってな、漫画は88年からですから。
あ、まあ、
そんな前なんですね。うん。
それぐらい前ですよね。
俺がまだ中学、高校くらいの時だと思いますよ。
でもなんか、改めて漫画読もうってしだしたのは、俺多分、東京出てきてからな気がするので、2000年なのかな、みたいな。だから、厳密に何のアニメを見て、だからアニメの最初を見てなのか、漫画を読んでなのか、イラスト読んでなのかの記憶は全然覚えてないんですけど、
うん、
ただ物心ついた時にはもうウルドが好きだったっていう感じですね。
うんうんうんうん、まあでもやっぱ90年代の作品って感じはするもんね。
そう
ですね。女神様は。うん、なんか全体的に。
90年代だとそうなっちゃいますよね。
そう。だから記憶が全部あやふやですよね、
うん、
当時の。
そうそうそう。うん、
言ったら30年ぐらい前の記憶を。
そういうことですよね。
そうね。
引っ張らないといけないので、だからこうなるなって思いました。
うん。なるほど、なるほど。
思い出しながら。
はいはいはい。
っていうのがまず一番最初のキャラクターですね。
了解っす。女神様のウルド。
はい。
じゃあ、次、私言っていいですか？
はい。
あのね、俺も結構調べたんですよ。まあ自分で、まあとりあえず今回90年代まででにしましょうって、うん、まあ僕は言い出しっぺなんですけれども、
はい、
あの、やっぱいざ調べると、90年代って、うん、あの、今ほど、巨乳推しのキャラってそんなにいなかったなって、いざ調べてみたら。
そうなんですよ。
今ってわりかしその作品の中に一人は、もう巨乳担当がいたりするじゃないですか。
うんうんうん、
でも、結構ね、調べたら、例えばですけど、今だったら、設定とかしっかり作るじゃない？その作る側も、身長、うん、体重、あの、3サイズとか。
はいはいはい。
さっき調べたらね、女神様はやっぱさすがにあの3人とも3サイズが明記されてたんですけれども、
うん、
結構あの頃の作品ってやっぱその辺のデータを、しっかり明記してないのも多くて、
うん、
で、ちょっとふと思い浮かんだのがまずセーラームーンだったんですよ。その、うん、90年代のまあアニメってことで。で、うん、いざ調べたらやっぱバストサイズが、
うん、
全然、あの、公式のものがないんですよね。
はいはい。
で、ただ、これもう完全に主観になるけれども、
うん、
多分、まあメインの、セーラー戦士のメインのメンバーで、一番大きいのは、刹那さんだと思うんですよ。冥王刹那。それこそ褐色の、多分一番スタイルが良くて、一番大人っぽい。で、こっからはもう俺の主観も入るんだけども、二人目は多分、まこちゃんじゃないかと。
それね、
そのイメージ
は。僕もね、
うん、
この話、B パートやる際に、まず浮かんだのがまこちゃんなんですよ、
う
ん。
そうそうそう。
でもそんな、
そう。
巨乳いじられなんてないし。
ない
し。
ないない。
でも、多分、おそらくみんな勝手なイメージで、まこちゃん巨乳にしてると思うんですよね。
そうそうやっぱあるっていうのもあるし、うん、あと、これもさ、漠然とした刷り込みなんだけど、
うん、
その惑星のデカさで言うと、ジュピター、木星っていうのが、
まあ、確かにね。
えらいでかいじゃない。うん、だから、うん、ちょっと、まあ、これはもうこっちの思い込みなんだけれども、あと、まこちゃん、巨乳だってほしいっていう。
そうそうそうそう。
願望もあって。
あと、巨乳の同人誌を読みすぎてるっていうの
は、それはあるかもしんない。
そうそうそう。うん、そうそう。だから、あと、まあ、みなこちゃんは、あの子もともとスタイルがいいっていう設定だから。いや、
そうそうそうそう。
でも、俺はまこちゃんに勝っててほしいのよ。そんな、みなこちゃんに勝っててほしいっていうような。
そんなみなこちゃんに勝っててほしい。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
で、ね、大きいっていじられて、照れてほしい。
そうそうそうそう。だからね、僕は、もう、そういうの込みで、まこちゃん。
うん。まこちゃん、いや、わかります。うん。ま
こちゃん。
私もまこちゃんみたいになりたいなって、うさぎに言われて、こんなの困るだけだよって、まこちゃんに言ってほしい。
いいですね。
ストーリーできてるやん。ちょっと。
いいですね。あら、いいですね。
え、なんでヘイポーさん。
でも、さっきの木星でかいって言ってたけど、いざ調べたらさ、うん、あの、次にでかいのが土星だからさ、あの、サターンがでかくなって、その基準で言うとね、ただサターンは、そんな感じではないですけれども、うんうん、でもやっぱ木星っていうちょっと、ね、イメージとして一番どでかい惑星っていうのがあるから、はい、ちょっとイメージも。
そうね、うん、ウサギがそんな小さい、ムーンが小さいかっていうのもあります
ね。確かにね。
うん、うん。
小さかなさそうっていう。
うん、そうですね。俺のね、勝手なランキング言っていい？
はい。
あ、はい、はい、はい。
いいっすよ、いいっすよ。
なランキング。はい、1番、せつなさん。
はい。
2番、まこちゃん。
はい。
3番、みなこちゃん。
うん。
で、4番手がみちるさん。
ああ、はい、はい。
うん。ネプチューンになるのかな？
はい、ネプチューン。う
ん、で、俺、うさぎが意外とここで入ってくるんですよ。
なるほど。
まあ、その辺かな、うん、うん。
で、れいちゃん。レイちゃんは、あの、主要5人の中で、ちょっと一番小さくあってほしい感じはあるんですよね。
わかります、わかります。
うん、で、はるかさん。はるかさんは、まあ、ちょっと、ボーイッシュというか、宝塚系のスラッとしてるスレンダーな方なんで、はいはい、まあ、これは多分、はい、なくても、むしろよろしいんではないかと。で、ホタル、ちびうさって感じに、三平三平。
あみちゃんは。
あみちゃんは、あみちゃんは。
ごめんなさい、ごめんなさい、あみちゃん、うさぎ
ちゃ
ん。
ちょっと
飛ばしちゃいました。
アミちゃんは、アミ
でもしょうがないよ。
おい、
ウサギアミレイの。
ちょっと、
はい。いや、ウサギの方がなんだかんだでアミちゃんよりは大きい。
うん。だったら納得です。うん。
すいません。すいません。ちょっと私のミスで。ちょっと取り直しましょうか、この部分だけ。
マジで、モニター勝ち割ってやろうかなと思って。
すいません、すいません。
そう。
忘れてたわけじゃなくて、はい。ついつい、ついつい。
レイちゃんが5人の中で一番って言うと、あれ？アミちゃん言ってない。
ちょっと思って。
ザワー、ザワーってみんな。
なんで、主役のこと忘れてんじゃん。
主役。
ね、太陽系の惑星の中で外されたのは、冥王だけですか、冥王星だけですからね。水星は外されてないですからね。すいません、すいません。ということでですね、ちょっと私の中で、まあ、勝手な順位つけさせていただきまして、うんうん、その中で私ちょっとやっぱ、まこちゃん、まさにドイチューさんに代弁していただいた通り、うん、そういう感じであってほしいというのがありますね。
なるほど。そうですよね。
はい。
うん、
さあ。
なるほど。じゃあ僕、
ドイチューさん。はい。
90年代のアニメって多分僕はやっぱそんなにめちゃめちゃ見てたわけではないと思うんで、
はい。
うん。で、ちょっとやっぱちょっとジャンプかなって思ったんです。
なるほど。
うん、うんうん。で、結構作中でも、巨乳だみたいな感じの名言をされてるのっていうので言うと、
はい。
俺、スラムダンクの綾子さんかな。
ああ、そこ、
うん、
はい、はい、はい。
割とやっぱ、ちょっと、他より強調されても描かれてるし、割となんか、健康的な体のお姉さんだみたいな扱いも受けてるので、
はい、はい、はい。
パッて浮かんだんですよね。
なるほど。
うん、綾子先輩。結構やっぱ画像久々に見ましたけど、やっぱちょっと胸影をちゃんと、まあ、T シャツ姿っていうのも多いし、あの人は。はい、
はい。っていうと、やっぱその、主人公より年上だからちょっとお姉さん的な側面もあるんじゃないですか。
うん。
ですよね、先輩だから。
そうです、そうです、先輩です、ね。
だから、ちょっとそうなると、母性というか、の感じで、ちょっと大きくあってほしいみたいな、ところがあるかもしれないですが、う
ん。そんなにまあ、女性キャラってほんと、あやこさんか、はるこさんかぐらいだから。うん
う
ん、まあ、
どっちかね。
うん。はるこさんはそんなに、まあ、制服みたいなイメージもあるし。
はい、
うん、
はいはい。
だから、やっぱ余計にあやこさんはちょっと大きいみたいな、イメージがちょっとあります、ね。
ああ
。パッと浮かんだのはそうでしたね。
なるほどね。あ、意外とジャンプ作品にもそうね。
ジャンプはそうですね。うん、ありますね。
ありますな、これは。
ああ、どうしようかな、次。
うん、
ジャンプで言うと、ちょっと俺も、あの、入れなかったけど、
はい、
ジャングルの王者、ターちゃんのジェーンはちょっと、
それはもう、それはもう僕、次に言おうかなと思ってたぐらい。
あ、ごめんなさい。
ちょっと。
いや、全然いいです。全然いいです。
ごめんなさい。
でも、ジャンプはいっぱいいるんでね、他に。は
い、確かに。
います、います。じゃあ、僕は、次、
はい、
これね、ああ、こっち行こうかな。さっき僕、うん、ああ、女神さんのも話したんですけど、
はい。
これね、ああ、女神様フォロワー作品というか、
うん、
で、守って守護月天っていう、
はいはいはいはい。
漫画がガンガンでやってたんですけど、
はいはいはいはい、はい。
それの、まあ、アニメもあって、
うん。
まあ、だからアニメも放送は、まあ、98年か、にやってるんですけど、
うんうんうん、
その中、ストーリーが、男の子の主人公がいて、うん、三人、まあ、ざっくり三人の女性の精霊を呼び出してしまうみたいな、感じで、
うんうん
うん、もう、みんなの頭に浮かんだのはもう女神様やんっていう、のがもう、それ読んでた人、結構いろんな人の多分頭に浮かんだはずなんですけど、
はいはいはい。
その中で僕は、同じ女神様で言うと、ウルドのポジションにいる、ルーアンっていうキャラクターがすごい好きで。
ああ、俺あんまりこれ見てなかったからな、ルーアン。
主人公の、ま、助けに、ざっくりちょっと色仕掛けで迫るようなお姉さん的なキャラクターなんですね。
はいはいはい。
で、一応メインのヒロインはシャオリンっていう子がいて、で、まあ、そことの、まあ、恋愛、メインはそこの恋愛模様なんですけど、
うん。
このルーアンっていうのが主人公たちが通う学校の、なんか先生として、なんかやってくるみたいな。
ほう。
なんかちょっとお色気先生みたいな感じで、男子生徒から人気あるみたいな。
はいはい
はいはい、感じがね、僕は、まあ、褐色でこそないんですけど、
はい。
結構、色っぽい衣装を着てて、
うん、
割とこの三人、メインの三人の中では好きなキャラクターだったなっていうのは。
ああ、結構画像を見るとやっぱり胸強調されてますね。谷間とか。
そう、そうなんですけど。
衣装によってはですけど。
そうなんですよね、うんうんうん。ただね、このルーアンがね、やっぱりどうしてもこのメインの三人の中でやっぱり一番人気がないんですよ。
なるほど。
なるほどね。
やっぱり人気はそのシャオリンっていうのと、あとね、あとで一人そのキリュウっていう子が出てきて、うん、この子が結構クール系なんだけど、恥ずかしい、本当は恥ずかしがり屋なだけで、可愛らしいみたいなキャラクターで、
あ
ー、結構この子に人気が集中しちゃった感はあるんですよ。
なるほど。
だから僕はこの辺から俺の好きなキャラ世間では人気ないなぁのみたいな劣等感をずっと背負って
法則が現れ始めた頃か
を生きてきた中の僕は結構印象的なキャラクターですね。あ、そっか。
なるほどね、守護月天
と僕は好きでしたね。ちょっといろいろあってね、その原作とかはあったんですけど、この印象的な作品の一つです。僕がこれが。
はいはいはい。了解しました。じゃあ、私、もう一瞬、次の行ってみますね。
はい。
これ、スキャリってこれ馴染みあるかな？サイレントミビウスってわかります？
わかります。
あ、タイトルは。
はいはい。
浅見明先生の。
そうですね。はい。
で、アニメにもなりましたもんね。
そうですね。アニメはね、結構後年になって、
は
い、もしかすると。あ、でも98年くらいですわ。だから2000年ちょっと手前。
はい。
で、漫画自体は、漫画自体はこれいつから始まってんだ？88年ですから。
はぁ、あ。
結構アニメ化、10年経ってからアニ
メ化になってる。女神様と同期
同期だ。
同期だ。
まあ、そんくらい。まあ、ほんとお二人ともベテランですからね、もうね。
ベテランです。
うんうん、で結構ね、これってなんだっけな、コミックコンプっていう当時あった雑誌で連載されてて。
コンプティーク系の。う
ん、で、やっぱりあの当時、浅宮キアさんのキャラってものすごい、やっぱ、人気高かったんですよ。はい、オタク界隈でも。うん、
はい。
で、結構僕ももう原作買って、で、結構やっぱりその SF ものなので、はい、結構その、なんていうんですかね、まあ、変な言い方ですけど、特に必要ないシーンでもちょっとおっぱいが描かれるようなサービスショットって多かったんですけれども、
はいはいはいはい、
その中で結構まあでかいなっていうのが3人いて、これがキディっていうキャラと、まあこれ言っちゃえば褐色でもあるんですけれども、
はいはいはい。
はいはい、 キリーっていうのは体がね、60% かな、とにかくそんくらいサイボーグ化されてるんですよ。過去の、事件に巻き込まれたっていう。で、そういうキャラなんですけれども、でももともと、胸のサイズもでかかった。あと、レビアっていうキャラもいて、で、このレビアってキャラは、もうすごいハッカーなんですよ。なんか、そっち方面に精通してて、で、まあ、SF なんで、こう、直接、なんだ、ボディになんか端末つなぐみたいな描写もあったりするんですけれども、このキャラも、ある回、そのレビア回の時に、もう見開きくらいで、多分寝てる時に、まあ、服着ずに寝てるみたいな設定だったんでしょうけど、うわ、これ、でかいわ、って、高校生からの僕は、度肝を抜かれた。
はあ、あと、
課長っていう、ラリー課長っていう、まあ、女性の課長なんですけども、
はい。
まあ、この人も、サイズには多分でかいだろうと。
はい。
でも、この中で言うと、ちょっとレビアっていうのが、ちょっとギャップがあるというか、まあ、言ってしまえば、キーボードカタカタ叩くような感じのポジションではあるんだけれども、はい、そんなに立派なものをお持ちっていう、こんな感じで、すごく印象残ってるんですよね。
いや、そもそもね、朝宮キア先生の書く女性ってね、大体胸大きいんですよね。
そうですね。結構、まあ、サイレントメビウスは他にもキャラがいるんで、はい、あえて、あんまりそっち方面じゃないキャラもいたりはしますけれども、基本的にはやっぱり。
そう、平均サイズが高い、大きいみたいな。
なるほど。
だからね、ちょっとサイレントメビウスは ね、最後まで漫画は追い切れなかったんでね、読んでみたいな、今、また
なんか兄貴が好きやった気がするんですよね。なんかサイレントメビウスも、女神さんも実家にはあったとは思うんですけど、当時子供の僕はその辺に読もうとは思わなかったんですよね、多分。
とか、なんか床屋とかに置いてあったりとか、
定
食屋とか。
あるか。
定食、うちの近くの定食屋サイレントミビウス揃ってたんで。
へ
それで読んだりしました。
調べたら、あれですね、テレビ版より全然、映画版の方が早いみたいですね。
へぇ、
映画版は91年と92年に、やってますね。
はい。
はい。なんでちょっとね、サイレントミビウス、これ興味ある人いたらちょっと見てみるのもよろしいんじゃないかということで。はい。じゃあ、
どっちですか？じゃあ、
私、フライングしてしまいましたけど。
あ、全然。またジャンプですけど、これは本当に今、もう、巨乳キャラっていう感じで、地獄先生、ヌーベイのミキ。
はい、もう完璧です。
はい、うん、そっか。
これは、
だってもう、巨乳っていうポジションだったもんね。
そうですね。
小学生だけど。
うん。もうそういういじられ方してましたし。
うん。
今見たらこんな可愛かったんだな、こいつ。なんかすげえ嫌なやつのイメージだったけど。
ちょっとね。
ちょっとガサツっつうか、なんか
トラブルメーカーみたいな感じでもあるし。
で、ミキに対応するように、メインヒロインのはずの京子がだんだん胸ちっちゃくなっていくっていう。
あ、そうそう。そう。
あれこんなぺったんこだったっていう。
あれはどっちでしょう、だって。
そう、ミキも最初はそこまでじゃなかった。
そう。だんだん D カップみたいなね、なんか。
そう。
なんだろう、吸い取られたのかな。吸い取って、なんか、絶対値は変わらないまま、数値だけがこう。
そうだ。
そっか。いや、あれは
ジャンプで読んでても本当にすごかったですもんね、やっぱ。
あれはちょっと性癖歪んだ小学生とかいると思うよ。セクシーだったもんな。セクシーっていうか、小学校。こっちゃ小学校だけど。
まあ、無駄エロシーン多い漫画でしたしね。
無駄エロシーン。
海賊のマークがいっぱい出てくるね。
そう。
あれで隠すなよって気したけどな。ジャンプのシンボルマークで隠すって、よくゴー出たなとは思うけれど。
確か女風呂かなんかに、
そう。
妖怪が出て、女性がみんなわーって出てくるところが、みんな裸だから、
海賊がいっぱい現れた。
いっぱい。
みたいな。
ああ、いいね。でも確かに今見ると、ミキも京子も可愛いな。
ねえ。可愛いんですよね。
そのヌーベイの後日談書いたので、ミキって確かね、結 構そのセクシー系の仕事に就いたみたいな。
ああ、なんかそんなやった気がする。
グラビアみたいな感じ。
とか、なんかキャバクラとか。
キャバクラ、キャバ嬢になっちゃったんだ。
なんかでもそっち方面の仕事してたはずです。
ちょっと、お水系の、お水系の。
うん。
なんかどっち、なんか、かグラビアなのか、なんかでも、どっちにしろその自分の体を生かした。
それ、よく考えたらさ、小学校の頃から知ってる子がさ、
はい、
キャバクラ嬢になったっていうのは、なんだろうね、こう。
確かにね。
気持ちで。あの、卓球少女、愛ちゃんが最終的に、
離婚したっていう。
離婚したみたいな。そこに不倫疑惑も付きまとうみたいな。なんかこう、ずっと見てたからこその、なんかこう、ダメージがこっちにある。
子供の時から見てたのに。
そうそうそうそう。ああ、そっか。でも、その設定面白いな。思い切ったな。
あ、でも今ちょっと調べたら、
うん。
地獄先生ヌベネオっていう、まあ、続編みたいなやつで言うと、はい。大学に進学したが、卒業後は定職に就かずに、スナックビッグカップでホステスのアルバイトをしていると。
そうか、ホステスか。うん、ビッグカップ。
はい。
そんな。
おっぱぶじゃねえのこれ。
おさわりあり。おさわりあり。トップレスでおさわりありも、おっぱぶ。
でも、その後にね、その後の続編みたいなので、霊媒師イズナっていうのがあって、イズナがメインの機械があって、そこにもね、結構過去のミキとかが出てきてるはずですね。
はいはいはい、なるほどね。
ちょっと追っかけてみたいな、これは。
ね、
今改めてね、追っかけてもいいかもしれないですね。
ね。
なるほど、了解です。じゃあちょっと今回はこんな感じですかね。はい、意外とでも盛り上がりましたね。
ね、
なんか、
そうですね、
もうちょい90年代でいけたかもしれないんで、またちょっと折り見て、ちょっといろいろ、はい、他の年代も混ぜつつやってみましょう。
まあ、まだ僕は全然ストックあるんで。
はい、すごい。そうですね、はい。了解です。じゃあ、とりあえず、今回はこんな感じで、巨乳キャラ90年代を語ろうをやってみました。エンディングです。
はい。
はい。じゃあですね、ツイッターを今回は読んでいきますね。
はい。
はい、過激少女。今時あんなオールドタイプの肝を立っているのかなっていう。
ああ。おたげみたいな。
そうそうそうそうそう。
まだ見てないわ。
あ、見てないですか。
まだ見てないですね。
要は、あの子、名前、なんだっけ、愛ちゃん？
愛ちゃん。
愛ちゃんが、アイドルを辞めるきっかけになった握手会の。
はいはいはい。
がちょっと訪ねてくるみたいなのがあって、それがまあ、うん、いわゆる指なしグローブ、バンダナも巻いてたから、長髪後ろで束ねて、メガネで、で、ちょっとこう、チェックのシャツ着てるみたいな。はい、
うんうん
うん、どうすかね、コミケとか行ったら意外と、まだ、
ね、意外といるんですよね。
意外といます
ね。意外といるんですよね。
ね、うん。コスプレかなっていう感じでいますよ。
そうそう。
いるいる。
お確かに、街とか秋葉原とかではそんな見かけないようになった記憶はあるけど、うん、なんか、だって大手並んでるといらっしゃったりするよね。
今
そういう感じの。
リュック背負ってポスター刺して。
そうそうそう、刺して、ね。
そうそうそう、そうそう。ねえ、なので皆さん、まあコミケもね、なんか12月に復活するっていうような話も、ね、発表されてましたけれども、
うねうんうん、
まあちょっとね、いろいろ気をつけつつ、まあ、どうなることやらって感じですけれども。
うん、
はい。はい。じゃあ、こちら、松崎さんのアニメキャラへの憤りがすごい。
憤り？何や
ねん。で、継続してみる。そうそう、3連発。うん、で、継続してみる理由が短絡的すぎると。
何やこいつですね。
そうそう。まさかの怒涛の3連発。
うん。
でも、その分ちゃんと見てるっていうのも
、そうですね。
ちゃんとわかるっていう。そうそうそう。
アンチの鏡だな。
ちゃんと見てなきゃ、ちゃんと見てなきゃあんな怒れねえだろうっていうくらい。うん、
やだな、アンチだし、古いオタクだし、俺、害悪でしかねえな、俺。
いいとこだし。だなじゃあ、次行ってみましょう。三平さんの人間美味しかったで生き生きしたす土井さん。
いや、もう、すげえ、俺もうなんかね、 すごい発見をした感じがして、ね、一文字でこんだけガラッと印象話の、ね、内容が変わるって
俺が言いたかったのは人参だからねだって自分漫才の台本書いたらそんな言い間違いのネタ作らないでしょ人間だなんて、ね、いや あと3プラス1のプラス1は全員一致でメイドラゴン2話のイケメン小林さんかと思ったっていうようなご意見もなるほど ね。はい。そしてこちら、今回松井さん語りましたけれども、ジャヒー様の声優の大空直美さんは、ポンコツだけど憎めない演技が似合いますね。
うん。
うん。完璧でしたね。
ガブリール・ドロップアウトのサターニャとか好きですと。
ああ。とか最近だと、まあ、宇崎ちゃんですよね。
ああ、
はいはい、そっかそっか。
あの感じの、ね、ちょっとテンション高めのね、
はい、まあ、
っていう感じの。
まあ、うまいっすよ。
うん。
はい。
ジェヒー様はくじけない、シリーズ構成、横手美智子で間違いないと。うん、横手さんでしたね。
ね、うん。
大ベテラン。
はいはい。うん、さあ、軟体化、男の体と書いて軟体化させる、メイドラゴンのイルルは、くじ引き企画で大活躍しそうだなと。
なるほど。
確かに、投入した
ら。確かに。
なんか、席替えとかでもジョーカーなりそうだよね。イルルが、ね、来て、うん、上下左右が全部性別入れ替わるみたいなさ、特殊ルール、特殊ルール発動して。
イルルを引いた人はみたいな。
そうそうそう。ね、なんか、すごくちゃんとしたゲームが作れそうな。
ね。
ね、しかも数日で勝手に治るっていうのがいいとこですよ。
いいね。
そうですよね。
うん。うん、そうそう。で、この人の軟体化させたいキャラは、チタンダエル、評価。私気になりますと言わせたいらしいですね。
うん、
あと、小桜、裏世界ピクニックの小桜さん。こちらは、なんとかしろと二人に泣きつくっていうようなシチュエーションまで書いていただいて。
何勝手に企画を進めてるの、そっちで。軟体化させたいキャラを語ろうじゃないのよ。
いいじゃん。
じゃあもう、じゃあもう、俺らでやらないと いけなくなるじゃん、これ。
団体化させないキャラを語ろう。
語ろう。
ゲスト、イルルカードを使って。
イルルカード。
イルルカード発動って。こちらはですね、あ、二次祭300回記念に新旧問わず好きなアニメ一本に絞って徹底的に語るっていうのをやってほしい。
あ、なるほどね、
はい。それはちょっと僕もちょっとやりたいなと思ってるんですよ、
うん、
ずっと。
うんうんうん、
なるほど。あと、嫁以外の好きなキャラ一人について思う存分語るってのでもいいかも。
なるほどね。
ああ、
な
るほど。はいはいはい。
嫁以外の好きなキャラ一人について語るっていうのは、逆に投票制にしても面白いですけどね。うん、例えば、三平に、今までほらずっといろいろ喋ってきてるじゃない。はいはい、嫁以外のキャラも、おのおの。だから、そのリスナーが、例えばドイチューにはこのキャラのことを思う存分話してほしいみたいな、なんかちょっと投票制にすると、お客様参加的な要素も出てくるかなと。まあでもそんな感じでね、300回も近いんで、もしアイデアあれば、皆さんメールとかツイッターでどんどん送ってください。
お願いします。
はい。そしてさっきも言いましたが、8月13日金曜日24時から朝の5時までオールナイトで生配信、二次元再退社の夜ライブストリームボリューム9、オールナイトロングが、配信されます。タイムシフト予約、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたしますね。
お願いします。
はい。さあ、そして、そのニコニコチャンネルでは、二次祭のアニメ実況という配信もやっております。こちら、登録していただけると非常にありがたく、で、登録すると過去の生配信のアーカイブもすべて見れますので、まあ今、
はい、
配信の数も多いんでお得かと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画。新コーナー、嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日、お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしてたとこだったんでしょうかという、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。投稿は二次祭ヘルツ、メールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集。イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、 二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、メールアドレス、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。このメールアドレス、そしてメールフォーム URL は、二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、皆様よろしくお願いいたします。
はい、そして、生配信も近いということで、ノートの投げ銭、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
は
い、
あとですね、僕、ちょっと、先日、ビースターズの板垣パル先生とイベントをやってきまして、はいはいそれが8月の14日まで、14日の23時59分まで購入、閲覧が可能となっておりますので、ビースターズ好きな方は絶対に損しないと思いますので、ぜひ見てください。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
はい。ということで、そんな感じで今回は第293回、二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
ヘルツでした。オッケーです。
あ、もう、そっか、はい、オールナイトもう、5日後、6日後
ぐらい
そうね。
になるんですね。
そうですね。すぐですね。まあ、今日が日曜と、配信日として考えるなら、うん、そうなりますな。
もう暑いから、荷物少なくしましょうね。うん
うん、ああ、でもそれがいいな。うん。
あ
うん、確かに。
なんか、なんやかんやで荷物いっぱいなんか持ってきちゃったりとかして。
うん。
で、持って帰るとき重いなって思いながら朝帰るのなんか嫌じゃないですか。
嫌で、嫌だ。酔っ払ってるし、絶対。
そうそう
そう。うん。そんな二人荷物多かったっけ？
いや、多分三平さんがかわいそうだなっていう。そう。
だからやめましょうねっていう。
いやいや、大丈夫ですよ。任しといてくださいよ。リーダー持ってきますよ、もう。山のように、山のようにもう。
あの、あれゴミ箱である意味あります
、うん、タッパーのまんまでいい気がしますけどね。まいいんうん、僕も全く同じこと思ってます。
それもう9回目でそんなこと言うかね。いやでも使ってるとさ、ゴミ箱でも愛着が湧いてくるのよ。
本当に
あれじゃないとダメ。
そこのスタジオに置かしてもらいましょうよ。
そうだよ。いいですよ。他で使わ、うん、でもそんなスタジオに置いたらさ、次行ったらさ、普通にゴミ箱として使われてんだて。
まあまあ、そ
りゃそうですよ。
悲しいから。悲しいから。
そりゃそうですよ。
本来の使い方されちゃうんだから。
いいんじゃないですか。正しいんだから。